如来世に降出したもゆえは、ただ弥陀の本願会を解かんとなり、五浄悪事の群情会、如来如実の御事を信ずべしと。ナンマンダブナマンダブツ、ナンマンダブナマンダブツ、ナンマンダブツ。はい、皆様こんにちは。ようこそのお参りでございます。おととしの12月にね、法音校で寄せていただきましてね、1年ちょっとぶりでございます。多分忘れてますでしょ。どうですか、覚えてありますか？まあ別にいいんでありますけどもね。で、まあ、今回条例ということでございます。前回法音校様でありましたけどもね、まあ、条例法座、まあ、その季節季節のね、まあ、いろんな行事があるわけでありますけども、ちょうど今日は、ね、2月の3日節分ですな。お寿司食べはりますの皆さん。うちもね、今日朝出かけにね、母親がね、あのテーブルの上にチラシが置いてあるよ。何かなと思ったらスーパーのチラシなんですよ。恵方巻きどうするって言われましてね、いらん言うといたんだけど、私は今日食べるつもりないんでありますけどもね。まあ、あの節分という行事も今ではすっかりとこの巻き寿司を食べる日になってしまいましたね。本来そうじゃなかったはずなんですよね。巻き寿司の話はね、またあの休憩時間の後で詳しくさせていただこうかなと思ってるんでありますけどもね、本来じゃあ節分って何なのかってことなんですよね。で、漢字書きますとこういう字でしょ。つまり季節の分かれ目なんですよね。明日2月の4日は暦の上では立春ですよね。つまり冬から春に移る分かれ目が今日なんですよ。ということは、実は節分というのは本来年に4回あるんですね。立春、立夏、立秋、立冬の全部の季節の前日が実は節分なんです。ところがいつの間にかこの春の節分の方がですね、もう非常に大きな意味を持つようになってきたわけです。これはもう古い話なんでありますけどもね。じゃあ節分って何をやってきたか。巻き寿司食べる前はね、節分といえば豆まきでしたよね。今豆まきすることってほとんどなくなりましたよね。で、他にも何かありませんでした？聞いたことないですか？浄土真宗じゃ本来やる必要がないのでね、知らなくて当たり前なんですけどもね、例えばこう地域によってもいろいろありますよ。ヒイラギのハス、どういうことか分かります？魔除けなんですよね。つまり生臭いイワシとヒイラギってトゲトゲがついてますわな。あとね、あれ毒花なんですよ。ですからそういったものを門口に飾ることによって、まあ、いわゆる魔が入ってこないようにするという一つのまじないであるわけなんですけども、もともと節分の行事というのは古代の中国から始まったんやろうですね。古代の中国のいわゆる王様、宮廷で行われた儀式の中に、その魔を追い払うために桃の木でね、弓を作って、で鬼のお面かぶった人、それでねこういるんだそうです。まあ、実際の矢で撃ったら死んでしまいますからね、形の上だとは思うんでありますけども、そういった儀式をね、こういう言い方するんですよ。ね、普段使わない字ですけどね、これでついなって言うんです。ついな、京都ですとね、吉田神社という神社があるんです。京都大学のすぐ近くにありますわ。そこではね、毎年このついな式っていうのをやるんですよ。その年の、まあ、還暦を迎えた方がその弓を射る役するんです。私ね、昔お茶習ってたんですよ。でちょうどね、そのお茶の師匠の家が吉田神社の近くやったんです。で皆さんお茶されてる方っていらっしゃいます？裏千家、表千家、いろいろありますけどもね、私はね、武者の工事千家と聞いたことあります？規模ちっちゃいですよ。だから家元との距離が近いんですよ。でちょうどその家元が還暦の時にその吉田神社の追儺式をやることになったんですね。でその時に うちの師匠の稽古場でじゃあ節分のお茶会をしようということでね、お茶会をやったことがあります。でその時にね、まあ、お茶をいただいた後に、まあ、我々点心って言いますけども軽いお食事いただくんですね。でその時に何を食べたかというと、さっきのイワシ焼いたやつと、もう一つはねお蕎麦なんです。お蕎麦、お蕎麦食べる言ったらいつの時期思い出します？年末ですよね。つまりね、今節分でやってる行事というのはもともとは大晦日の行事やったそうなんです。大晦日の行事としてやってたものがいつの間にか、まあ、立春の行事になってったわけなんですけども、ですから一年の間を払うってことですね。でお正月を迎えるにあたって、その今度は払った間がですね、今度は神様が降りてきてくださるわけでありますから、おめでたいわけです。だから年が明けたら明けましておめでとうというわけですね。我々当たり前のように使っている言葉なんですが、実はこれは神様を迎える言葉だっていうことなんですよ。でも意外とそんなこと我々気にせずに言うてますよね。明けましておめでとう。ですから何気なくやっているお正月行事というのは全部年末までにたまったあらゆる厄やら魔というものを全てなくしてしまって、新しい神様をお迎えする準備をしようというものばっかりなんですよね。例えば家の前に飾る門松もそうです。締め飾りもそうです。鏡餅だってそうなんですよね。あれは結局神様をお迎えするためのよりしろになっているものなんですね。当然我々お寺の世界、仏教の世界では全く違う意味というものをそこにいただいていくんでありますけども、しかし元になっているものがその神さんが由来だということはね、ちょっと知っておいた方がいいのかなって思うわけでありますよね。で節分行事ってね、いろいろありますよ。この今申し上げた豆まきだってそうなんですよね。結局豆をまくことによってその鬼、厄、魔というものを追い払おうとするわけですよね。でもね、こういったもの実は同じ時代に同時発生で出たものじゃないんです。全部違う時代に出てきたものがだんだんだんだん付け加わっていってるってことなんですね。で時代とともに付け加わっていったものはなくならないんですね。どんどんどんどん贅肉みたいにね残っていくわけなんです。その証拠がね、ちょっと違う話をしますけども、お葬式にまつわるいろんな迷信事がありますでしょ。ああいったものもね、やっぱり同じようなことになってるんですよ。時代とともにどんどんどんどん新しい風習がくっついていってね、それが定着をしてしまってるわけです。例えばね、この辺じゃやらないと思います。私もともとね、まあ、ここにも書いてますけども、刺繍って書いてあるんです。刺繍ってわかります？これここは大阪教区って、これね刺繍教区って言いましてね、私もともと四国なんです。四国の高知の出身なんですけども、まあ、今ずっとこの大阪に住んでますけどもね、所属は四国なんです。四国の方ではね、お葬式の出棺の時に棺桶をね、回しますね。これなぜ回すかと、本来の意味はお釈迦様がご修行をなさるために、それまではまさに王家の後継者だったわけですよね。皇太子さんやったわけです。でもそのお城の中の生活というものには真実がないんだ、そのことに気づかれてですね、お城を出て行かれるわけでありますけども、そのきっかけとなったのがたまたま町に出た時に私たちの命、人生の現実に直面するわけですよね。それが老病死という現実だったわけですよね。でもお城の中にはそれがないわけなんです。それが覆い隠されてしまっているわけですよね。これは一体どういうことなんだろうか。でもそれはこの私の身にも必ずやってくることなんだということに気づいていかれるわけですよね。そこで門を出ていかれるわけでありますけども、これを四門出遊って言いますね。四門出遊、東西南北それぞれの門を出た時に老病死の現実に出会っていかれた。そして最後北の門を出た時に気高い姿の修行者に出会われていくんですよね。これこそが私が進むべき道なんだと腹を決められてね、全ての 地位も家族もみんな捨ててですね、裸一貫でお城出て行かれるわけですよね。実はこの看護家を回すというのもね、このお釈迦様の四門出遊に習ってやってるそうなんです。四国はね、真言宗が多いですよ。ただ真言宗の方からどうも始まったスタイルらしいです。こういった、まあ、本来のお経さんには出てこないものでありますけども、一つの風習として定着しているもののこと、こう呼びますね。修俗っていうんですね。修俗、修俗というものはさっき申しましたようにね、どんどんどんどん時代とともに新しいものが出てくる。ただ問題があるんです。もともとの言われが時代とともに忘れ去られていくんです。そこで全く違う言われがくっついてくるんですね。やがてその四門出遊から始まったんですよというのがね、忘れ去られてしまって、こういうふうに言うようになりました。亡くなった人の目を回すためやっていうようになったんです。どういうことか分かりますか？亡くなった人の目を回すため、つまりね、帰ってこんようにってことですよ、ね、もう帰ってこんように目ぐるぐるに回すわけですよ。そこで今度は出棺の時にはね、何重にも帰ってこんような仕掛けをするわけでしょ。例えば出発の際に角口でね、お茶碗ガチャーンと割るわけですよ。あれもね、テレビの影響大きいですよ。昔ね、最近もやってんのかな、2時間ドラマが最近減りましたね。その中でね、赤い霊柩車シリーズっていうのがあったんです。あの片平渚さんが主演でね、あの葬儀屋のね、専務番頭さんが大村崑さん。そのドラマはね、葬儀屋が舞台なんですよ。ですから必ずお葬式の場面が出るんですけども、その時に茶碗を割るわけですな。だからごくごくね、狭い地域でやってた風習がテレビで一気に流れてしまいますとね、波及するんですね。これはうちの地域でもやった方がええんじゃないか。当然そういう声が上がればね、葬儀屋さんは、あ、お客さんが言うてることやからやった方がええなということで、すぐ採用されるんですね。私ね、以前びっくりしたことあるんですよ。あの西宮北口でお葬式させていただいたんです。私の知り合いのお母さんが亡くなられて、私お葬式同士で出させていただいた。で、半年後ですよ、ちょうどお母さんの納骨をね、大谷本廟で終えた1週間後でしたね、お父さんが亡くなられたんです。びっくりしましてね、もうずっとお父さんは喪主で、また月のお参りも7日なのかもずっとお顔を拝見してましたからね、だからすごくこう寂しかったですね。お母さんはお会いしたことなかったんですが、お父様とはね、そういう本当にあの奥様亡くされてね、辛そうなお姿、本当にちっちゃい方だったもんですからね、ずっとこうそばにいながらね、あ、お父さん大丈夫かな、正直心配してたんですよ。そしたらね、納骨が終わって1週間後に突然死なさったんですね。でその時に同じ会場でお葬式したんです。するとね、祭壇の前にお供え物が備えてますわ、おりんごがね備えてあったんですよ。葬儀屋の方がね、おりんごをおもむろに剥き出したんです。てっきり我々に振る舞ってくれるんかなと思って様子見てたらちゃうんですよ。折り紙で箱作りましてな、そこにリンゴを切って看護家の四つ角に入れ出したんです。多分ね、死での旅のお弁当なのかな。びっくりしました。半年前のお母さんの葬儀にはそんなものなかったんです。ところがわずか半年後の同じ会場でやってる葬儀でそんな風習がくっついてきたわけですね。おそらくそれをやって喜ばれたご遺族の方がいらっしゃったんだと思いますね。確かに葬儀屋さんというのはその遺族に寄り添う大事な役割あるかもしれませんよね。でも言われが分からずにどんどんどんどんそういう習俗がね、本当に贅肉のように増え続けているんですよね。さっきのお葬式もそうですよ。茶碗を割るだけじゃなくてね、火葬場に行く道をわざわざ遠回りするわけです。これだってね、迷うて帰ってこんようにってことなんですよね。でもですよ、考えてみましたらね、わずか数時間前までにはね、血が通うて息もしてあったかい体だったわけですよね。自らにとっての肉親かもしれない、子供かもしれない、身近な方かもしれない人たちがね、亡くなった途端に今度はその全く反対の行動をとっているということに、どれだけの方がお気づきでありましょうかね。 形の上ではとっても亡くなった方をね愚弄し遠ざけていくようなそういうことを平気でやってるということに案外気づいていないんじゃないでしょうかね。ただこの話はこれで終わらないですよね。こんだけね帰ってくるな帰ってくるな言うた人に限ってお盆一生懸命やらはりますな。お盆じゃどうするか、こんな迎え火たいてね
帰ってこないんですよ。で帰ってきたとしましょう。でも
ずっと折れませんよね。3日か4日おったら今度は送り火たいて帰れ帰れ言われるわけですよ。確かにね日本の風習の中ではそのお盆の行事ってねとっても情緒があっていい面もあるんです。例えば京都の五山の送り火なんかもそうでありますよね。日本の美しい習慣ね、文化を作ってきたというふうに言えるわけでありますが、ただその形の中で見えなくなっているものが実はたくさんあるんじゃなかろうか、そこから失われてしまっている大事な心というものがあるんじゃないだろうか、そこを問うていくのがね私たちの見教えではないかなって思うわけなんですよね。迷信って言葉がありますよね。迷信、東本願寺大谷派の学者さんでですね昔の方でありますけども安田理人って先生がいらっしゃいました。その安田理人先生がねこうおっしゃるんですよ。迷信なんてものはないんだよって言うんです。迷信なんてものはないんだよ。でもさっき申し上げたようにねいっぱいあるわけですよ。ということは安田先生はある違う意味合いを私たちに教えようとされてるんです。迷信なんてものはないんだよ。あるのは私が私の心に迷うその姿があるんだよって教えてくださったんですね。迷信と言われるねそのこと自体が悪いんじゃなくてそこに振り回されていくこの私たちの心を実はよくよく見つめていかなければいけないんじゃないですか、そういう問いがねこの安田先生のお言葉であるわけでありますね。親鸞聖人のお言葉、教行信証というね、最も大事な浄土真宗の教義の要をお説きくださっているお書物がございますがね、その冒頭僧侶と言われるところがあるんですが、そこにねこんな言葉が出てくるんです。私たちのことをおっしゃってくださってるんです。私たちはね行に惑い真に惑い心暗く悟り少なく悪重く触り大きものっていうんです。比較的意味の取りやすい言葉ですよね。行に惑い真に惑いね、心暗く悟り少なく悪重く触り大きもの、もう聞いただけでね絶望的な響きしかないですよね。その中のね行に惑い真に惑いっていう言葉が出てきます。今惑い惑いって読みました。音一緒ですよね。音一緒なんですけども、こうやって見ていただきますとね文字が違うんですよね。文字が違うということはその意味が異なるんだよってことでありますね。親鸞聖人という方、漢字の使い方にとってもね厳密なお方です。だからわざわざその文字を変えて大事なことをお知らせくださってるんだと思いますね。真、まあ、つまり私たちの、まあ、心の領域になるわけでありますけども、それの場合にはこちらの枠って字を使ってるわけですね。枠、じゃあこの枠というのはどういうことかというと、私たちはねみんなそれぞれに自分のものの見方、私の価値観っていうのを持ってるわけですよね。よくお説教ではね心の物差しなんて言い方しますよね。私たちはみんな違う物差しを持ってるわけです。これよくね私本山のガイド案内する中でお話をするんでありますけども、私たちは小さい頃からいろんなことを学び聞き経験してきたわけですよね。そこの中からいろいろなことを発見し気づいてきたわけなんです。でもそれらが全部ここに残ってるかというとそうではないですよね。自分の中でいつの間にかね好きとか嫌いとかええとか悪いとか損か得か、そうやってね分別をしていくようになるわけですね。その結果私にとってのちょうどいいものの見方というものを 何か作り上げてきたわけですよ。ですからここにいる善人がみんな違う物差しを持っているんだってことですね。ですからあんたそれ間違ってるよ、そう言われたらね、あ、そうやねって素直に言えないですね、なかなか。むしろいやそんなはずはない、私はこう聞いてきたんやからあんたの方がおかしいんちゃうか、すると言われた方もいやそんなはずはないと、私がこう聞いてきとんやからあんたちょっとおかしいよ、つまりお互いが間違いない正しいというところでぶつかっていくわけでしょ。ですから人と人とであれば喧嘩でありますけども、国と国とであれば戦争にまでつながっていくんだ。つまり私たちのその自分こそが間違いないと思っているその心の根っこの部分があらゆる問題のね根本なんだということがわかるわけですよね。私たちは自分の物差しに従っていけば大丈夫だ、間違いないんだとどっかで思ってるわけです。それは日常の何気ない出来事ですとね、その経験に基づいて行動しますから何の問題もないんですよね。まあ今日はね、うちの母は恵方巻きは買っていかないと思いますけども、普段はね私もなかなか外へ出てることの方が多いもんですから、家で食事する機会が最近減ってきたんですよね。ですからたまには一緒に食べないかんなと思うんであります。ただ外でね結構ごちそう食べてるんですよ。だから家ではねあんまりもう軽いもんでいいんです、正直。ただ母とすれば美味しいものを作ってあげたい、いつまでたっても子供なわけですよね。ですからお兄ちゃん今日何にするって聞かれますわ。すると私の答えは決まってます、何でもええよって。これ一番困るって言われますね。私はまあ母信頼してるからそう答えるんです。お母さんやったら美味しいもの作ってくれるやろうと、だから何でもええよとお任せするわけですよね。ところが作る方は大変ですわ。さあどうしたもんかな、肉にしようか魚にしようか、外食が多かったみたいやからちょっとあっさりしたもんにせないかんな、じゃあ野菜中心にせないかんな、いろんなこと考えながらスーパーに行って買い物するわけですよね。でその時に陳列棚からカゴに入れて、そしてレジへ持ってってお会計を済ませるわけですよね。実はこういう何気ない場面においても私たちは心でいろいろと考え、それを決断し、心が定まるから行動に移すことができるわけなんですよね。それの繰り返しなんですよね。でもその自分が持っている物差しが役に立たなくなるとどうなるか、そこで起こるのがこの枠という状況なんですね。自分の持っておる経験や知識というものが役に立たなくてどうしていいかわからないというのがこの枠ってことなんです。すると心が定まりませんから行動に移すことができません。この目という字は目の前にたくさんの選択肢はあるんやけども、どこに向かっていいか分からずに迷う、これがこの目という字の意味なんだそうでありますね。ですから惑い惑いと読みは同じでありましたけども、その意味するところが違うんだよというのがねお分かりになったんじゃないでしょうかね。さあちょっとこんな話をしてね休憩時間に入りたいと思います。前回多分これしてないと思うんでありますけどね、私海外旅行にちょこちょこ行くんです。決して贅沢旅行じゃございません。街をブラブラするのが楽しみなんでありますけどもね、以前ね香港に行きました。香港行かれたことありますか？香港、香港ってね1000万ドルの夜景と言われるね綺麗なとこなんですよ。電気がキラキラしてるとこなんですけどもね。でそこに行きました時にね、私一人旅を初めてしたんです。本当はよくね香港に行かれてる先輩がいらっしゃるもんですから、その方と行きたかったんです。ところがねその方は予定がつかなくなってしまって、あんた一人で行ってきてって言われたんです。もうそうなるとね私の中でこの枠が始まるわけですね。それまではその先輩についていけば間違いないと思ってるわけです。で買い物するにしてもホテルに行くにしてもね、さらには食事も全部おごってもらえますからね、何の心配もなかった。ところが全部自分でやらなければならないとなりますとね、あらゆる準備をしないといけませんよね。まずはしっかりとね地図を頭に入れる必要があったんです。香港の空港からですとね、町の中心地ホテルまではバスで1時間ぐらいかかるんです。だからとにかくちゃんとバスを正しいものを見つけて乗らなければいけません。で ホテルの近くまで行ってなんとかホテルにまでたどり着かなければいけません。だから毎日のようにね、地図をじーっと眺めてました。なんとか知識としてはそれは分かった気になったんです。でもそれは所詮知識でしかないわけなんです。実際にまだ香港の地には降りてないわけですからね。頭の中では分かったつもりになってる。でも自分ではよしこれで大丈夫だという思いがどっかであるわけですよね。さあいざ香港に着きました。夜遅かったんです。現地時間でね11時ですよ。日本時間ですと夜の12時です。もう眠たいんですね。早ホテル行って寝たいな。一泊1万5000円もしましたからね、早行きたいなと思ったんです。でしばらく空港の中をねぐるぐるぐるぐる回ってたんですよ。なかなかねバス乗り場が見つからないんですね。するとね、中国本土と香港では若干漢字の表記が違うんだそうです。こんな看板がありました。これ何か分かります？音に出して読んでみるとね、なんとなく分かるかもしれない。分かりました。皆さんどうですか？日本語で読んでいただいて結構です。テキシテキシテキシテキシって言うの、なんか分かりません？テキシテキシテキシテキシテキシテキシ、タクシー。中国ではね、英語外来語の読みをそのまんま音の近い漢字に当てはめるという文化があるんです。これ我々が読んでるお経さんの中にいっぱい出てきますよ。音を映すと書いて音写って言います。あ、今でも音写があるんやなと思ってね、大変びっくりしたんです。ちょっと話脱線しますけどね、ご存知の方いますか？これコカコーラです。コカコーラ。でもね、中国語って面白いなと思うのが、音も合わせてますけども漢文としても読めるんですよね。口にすべし楽しむべしって読めるわけですよね。だからね、意味と音とねちゃんとね考えて当てはめてるんですよね。こういったものがいっぱいあるんですよ。ああなるほどなと思ったんですが、ただ私が乗りたいのはタクシーじゃなくてバスですからね、そこでうろうろしてるわけにはいかないわけですよ。でバス乗り場を探しましたらね、バスが見つかったんです。30番って書いたバスがあったんですよ。あ、これやガイドブックに載ってたわ。30番のバスに乗れば街の中心に行くんやな。私慌てて乗りました。もともと香港というのはね、イギリスが植民地にしてましたから、イギリスの文化が残ってるんですね。2階建てバスだったんです。やっぱりね、2階建てバス乗るんやったらね、それは2階に乗りたいなと思いましてね、私2階まで行ったんです。もうねほぼ満席、1席だけ空いてました。私そこ座ってね、いよいよバスが出発しました。さあバスが走り出してから私はある作業を始めたんです。地図を見ながら、地図上のバス停と実際に止まるバス停が合うてるかどうかをね確認しだしたんです。あ、間違いなくこの道通ってるなというのをそれで納得しようとしてるわけですね。ずっとその作業をね何十分もやってたんです。で、ある時ふっと我に返って前向いたんです。するとね、乗った時はバスは満席だったんです。ところが私の目の前には誰もいないんです。びっくりしました。一番びっくりしたのは、私は後から乗ってますか、通路側に座ってるわけです。ということは隣に人おったんですよ。この人もいつの間にか降りてはるんですね。ということは目の前通ってるわけですよ。それに気づいてないですね。ということはこの地図とバス停を確認する作業に一生懸命やったんでしょうね。見えてるはずのものが見えてないわけですよ。後ろ振り向いたら後ろにも人がいない。うわ、えらいことになった、私一人やんか。慌てて下に降りたんです。するとね、お客さんがみんな外国人でした。まあ私も外国人なんでありますけども、3人いらっしゃった。それを見てなんとなく安心するんです。別にその人たちと私が同じ方向を向いて行ってるわけじゃないんでしょうけども、なんか人がおるというだけで安心するんですよね。ただね、この バタバタとした時間の間にある作業が止まりましたよね。さっきの地図とバス停の確認作業が止まってしまいました。するとね、今自分がどこ走ってるのかわからないわけです。うわー困ったなと思いました。そこでもう手に持ってる地図は役に立ちません。あとは自分の目と耳を当てにしようと考えたわけですね。つまり前には電光表示が出ます。あとアナウンスがあるわけですね。だから一生懸命電光表示で止まりたいバス停の名前を逃さんようにしよう、耳でしっかり聞いていよう、そう思ったんですね。ところがですよ、途中で気づいたんです。私英語も中国語もわからんかったというのがわかったんですね。これ困りましたよ。どうしたもんかなと思ってましたら、私の知ってる言葉が聞こえてきたんです。その日泊まる予定のホテルの名前が聞こえてきたんですね。日航ホテルって名前です。あの日本航空、まあ、ここ空港近いですからね、日本航空が経営するホテルがね、香港にあるんです。私そこ取ってたんです。あ、多分これは日本のバスの経験からすれば、次のバス停はどこそこですよ、市役所に行かれる方、どこそこ百貨店に行かれる方、どこそこホテルに行かれる方はこちらでお降りください、そういう言葉がついてきますよね。前後の言葉は何言うてるかわからんけども、多分そういうことなんやろうなと私の物差しが判断したわけですね。そこでね、地図持って運転手さんのところに行ったんです。日航ホテル、日航ホテル OK、
こういう作業やったんです。すると運転手さんがね、
あ、この方は多分外国人なんだな、中国語もわからんのやな、だから英語でいろいろと説明してくださったんです、身振り手振りで。でもさっき申しましたように、私英語わかりませんから、そういう時じゃあ日本人どうするか、ただただニヤニヤするんですね。悪い癖です。これ私もニヤニヤしてました。ちんぷんかんぷんですよ。でしばらく進みますとね、バスの扉がパッと開いたんです。その瞬間でしたね、運転手さんが私に向かって降りろって。私慌てて降りました。ただそこで降りたはええけども、なぜ降ろされたのかが理由が分かってない。それは地図で示したバス停がここやから降りろと言うたのか、私の相手するのが面倒くさくなって降ろされたのか、どっちなんだろうな、そう思いながらとりあえず進行方向に向かって歩き始めたんです。ぼちぼちと歩いておりましたらね、さっき申しましたように1000万ドルの夜景ですよ。明るいんです、夜中でも。まあこの明るさやったらキョロキョロしとったらホテルの看板が見つかるかもしれん、そんな思いでずっと歩いてたんですね。ところがね、ある建物の前に来た瞬間足が止まりました。その先がね、真っ暗げなんですよ。木がうっそうと茂ってるんです。さっきまでの明るい街の風景と一変するんですね。その瞬間に足が止まってこう思いました。あ、迷うたわ、私道に迷うたわ。これまで自分はなんとなくね、自分の経験に従って前へ進んでましたけども、いよいよその物差しが役に立たなくなった瞬間、足が前に一歩も出なくなったんですね。さあどうしたものか、もはや自分には役に立つもの何一つありませんから、ここは道を知ってる人に尋ねるしかないわけですね。ところが夜中ですよ、なか
なかね、人が来ないんです。
しばらくね、その場でじーっとしておりましたらね、若いカップルがその暗闇の中から歩いてきたんですよ。まだね、多分10代後半か20代前半だと思いますね。あ、この人たちに聞いてみよう。私手振りながらね、その人たちのとこ行ったんです。 Excuse me、 ここまでは英語で言えたんです。ここからさっきと一緒、地図見せてね、日航ホテル、日航ホテル、もうこれしか言えないんです。するとね、カップルの女の子がね、私の様子見ながらね、ケタケタケタケタ笑っとんですよ。変な日本人やなと思われたのかもしれませんね。で、男の子の方がその地図をじーっと眺めてました。 2分ぐらい眺めてたかと思います。しばらくじーっと地図を眺めた後に私にこう返してくれたんです。あ、これでホテルへの行き方がわかるわ、そう思って次の言葉を待ったんですね。するとこの男の子が教えてくれたのはホテルに行く道ではなかったんです。何を教えてくれたかと言いますと、あなたが立っている場所は地図上のここですよってのを教えてくれたんです。つまり現在地を教えてくれたんですね。その瞬間に私の中で何がわからなかったのかということがわかったんですね。つまり地図を見れば泊まりたいホテル、日光ホテルの場所わかってるわけなんです。当然周りにはたくさんの道があるわけですよね。にもかかわらずなぜたどり着くことができないのか、それは現在地がどこかが分かっていないからではないでしょうかね。あ、なるほどなと思いましたね。その瞬間に現在地とホテルとの間に道がつながったわけでありますね。あ、そうか、この道を行けば間違いなくホテルにたどり着くんだな。私が迷っておった理由はホテルがどこにあるかがわからんのじゃない、自分が今どこに立ちどこに向かおうとしてたのかが分かっていなかったんやな。なんかね、私たちのね、人生の大事なことをね、教えてもらったような気がするわけでありますよね。するとね、さっきバスの運転手さんがね、英語を駆使して身振り手振りでいろんなことを教えてくれていた。なんかこんなことやってたんですよ。それはね、すぐそばにある横断歩道を渡んなさいというのをね、ちゃんと教えてくださってた。ところが自分の不確かな物差しでそれ見ますとね、あの運転手さんはちゃんと教えてくれへんかったわという、そういう恨み事に変わっていくわけなんでありますよね。まさに現在地が分かることによってね、これまでの自分の歩みもまた確かめられてくるわけでありますよね。迷いということで仏教ではよく申しますけどもね、まさに私たちが何を大事なこととしていき、何を中心として日暮らしをさせていただいているのか、そのことをね、確かめさせていただくためには誠のお言葉に出会わなければ、自らの心の不確かさに気づくことはできないんじゃないでしょうかね。先ほど申しましたように、迷信なんてものはないんだよ、私が私の心に迷っている、その姿があるんだ。たくさんのね、まあ、節分の行事、まあ、今日はいろいろ行えておりますけどもね、そういったものが全部つまらんというわけではないんです。それはある意味人間の心の弱さの表れなのかもしれませんね。でも浄土真宗のお祈りを喜んでくださった私たちの先輩たちは、もっともっと大事なことがあるんだよ、仏様の教えをお聞かせいただくことによって、今の私たちの心の現在地、そしてこの身の進むべき世界が明らかになるんだよ、だからお寺にお参りさせていただいてね、阿弥陀さんに自分の欲を満たしてもらうようなお願いをするんじゃないよ、大事なお心をお聞かせいただいて大事な世界に気づかせていただくんだよ、そんなことをね、私たちに教えてくださったんじゃないでしょうかね。ちょっと長くなりました。一遍休憩入れたいと思います。南万陀仏、南万陀仏、南万陀仏、南万陀仏、南万陀仏、南万陀仏、南万陀仏、南万陀仏、南万陀仏。はい、それでは引き続きお取り次ぎをさせていただきます。ゆっくり休めました？大丈夫ですか？あ、まあ、それでか、なんかええ匂いがするね。
甘い香りがします。甘酒がちょっと暖かくなります。はい、
あの寝ないようにしてくださいね。あと大体30分ぐらい予定をしておるんでありますけども、まあ、4時という予定ですが、ちょっと過ぎるかもしれませんので、そのつもりで聞いていただきたいと思いますけども、まあ、あのさっきの話の続きですけどもね、まああのまあ、節分ということ、ちょうど今日が節分でね、当たりましたので、まあ、やっぱこの話はしとかないかんやろうなと思います。恵方巻きですね、もうすっかりもう定着しましたね。あの私もともとさっき申しましたが、四国の高知の出身です。で大学入学がもう二十何年前の話でありますけどもね、その時にね、春休み初めての節分を迎えた時に、近所のお寿司屋さんに巻き寿司が並んでるわけですよ。当時高知にはそんな風習なかったんです。だから、あ、さ すが京都やなと思ったんですよ。いろんな伝統行事風習があるんやなと思いましたけどもね、当時学生にはそんな巻き寿司1本に1000円近くかけるなんてね、考えられなかったもんですから食べてはなかったんです。ところがね、そのわずか数年後ですよ、たまたま春休みに地元に帰ったんです。すると母がまさに今日と同じようにね、今からスーパー行くけどあんたどれにする巻き寿司どれがええって言うんですよ。私これ聞いてびっくりしたんです。わずか数年前の私が高校生の時には節分に恵方巻き食べるということなんかなかったわけですよ、高知では。ところがわずか数年の間にそれが定着してるわけです。つまりスーパーやコンビニエンスストアで当たり前のように売られてるわけですよね。ですからわずか数年の間にかつてなかったものがあたかも当たり前のことのように定着をしているわけなんです。もう今じゃすっかりとですね、全国展開されましたね。もともとは関西だけだったわけですよね。でもどうですか、皆さんが子供の頃、ちょっと前の話ですね、ちょっと前のことを思い出していただきいつ頃から始まったかって覚えてある人いますね。えこれも多分ね、同じ関西でも地域差がある。どうです、記憶ありますないです。あのね、まあ、いろんな説があるんですが、特に広まった、始まって、徐々に大きくなっていったと言われるのが昭和30年代中頃なんです。その程度なんです。50年ちょっと前ですね。でその頃じゃあなぜ始まったかと言いますとね、まあ、例えばこの辺ですと千里ニュータウンがありますね。千里ニュータウン、ああいった新しい住宅地によくね、象徴されるのが生活環境がガラッと変わったんです。それまでは座敷にちゃぶ台を置いてみんなで和食を食べてたんです。ところがニュータウンの生活はダイニングキッチンに、ね、テーブルと椅子を構えて洋食を食べるという、そういう文化へ変わっていったわけですよ。すると徐々にお米の消費が減っていくわけです。ですから減反政策というのが行われるわけですよね。でお米の消費が減るとお米とともに消費されてきたものも消費が減るんです。でそれでどこの方が困ったかというと海苔屋さんが困ったんですね。である時大阪の海苔屋の、まさに大阪から始まったわけですよこれね、大阪の海苔屋の副組合長さんがあることをひらめいたそうなんです。海苔の消費を増やすためには巻き寿司を食べてもらおうと、ただ切って数切れを食べるんじゃ消費が増えないでしょ。だから一人一本丸々食べさせるええ方法はないやろかと考えてできたのが恵方巻きなんやそうですね。すごいでしょ。だからね、この季節ちょうど今日は日曜日ですからね、明日のチチンプイプイあたり見てたらね、多分ね今日の様子が映ると思うんですよ。まあ、今雨降ってるからどうか知りませんが、あれ面白いですね。南高のねグラウンドになんかみんなが集まるんですって。でみんなが恵方巻き持ってね黙って集まるんですよ。でその年の恵方、今年どこか知りませんけどもね、みんながそっち向いて黙ってこうやって食べてるんです。あれ映像で見ても気持ち悪いですよ。そういうことがね行われてるわけなんですよね。ね、そうそう、毎年変わるんですよ。いわゆるね、今おっしゃってくださったその年によって方角が変わる、それをね、まあ、恵方って呼んでるわけですが、じゃあ恵方というのは一体いつ頃から言われるようになったのかってことです。これも決して古い話ではないです。江戸時代です。江戸時代、例えばね、書き初めってありますでしょ。書き初め、あれ何日にします、書き初め。3日、だいたい2日なんですよ。1月2日、つまり元旦ではないんですよ。で元旦というのは基本的には寝正月だったんですね、昔は。で2日目から動き始めるんやそうです。だからこれもさっきの神さんのことと関係してるんです。年神様が逃げないようにいう意味合いがあるわけなんですね。だから2日目から行動を始めるわけですよ。その時 時に始めるものの一つに初詣があるわけですが、当時江戸時代の初詣というのは自分が住んでる場所の恵方にあたる場所にある神社仏閣に参るのが初詣やったんです。だから恵方という考え方自体は一応江戸時代に由来してるんだそうですね。ちょっと話が変わりますけどね、私以前大阪市内のお寺でお勤めしてた頃があるんです。毎月お参りしてた家があるんです。でその御門徒さんが私が行くたびに同じ質問されるんです。ご縁さん、お仏壇はどの方角に置くのがいいんですかねって聞くんですよ。これね、あの冠婚葬祭ガイド読むといろんな答え書いてます。例えばね、
西方極楽浄土を表す西に置くのがいいんだ、そういう考え方もあります。
あるいは御本山の方角に向けて置くのがいいんだ、これも一つの、まあ、根拠もあるわけです。御本山に向かって手を合わすということですよね。でその中で大概書いてあるのが北向きはダメですよって書いてあるんですね。北向きはダメですよ、でも理由が書いてないわけですよ。もともとはやっぱ北側というのは日が当たりませんね、湿気も多いですわ。だからせっかくのね、塗りに金箔を施したお仏壇が傷みやすいということで北の方角に置くのは良くないですよってことなんです。だから今は住宅事情が変わってます。ですから私はいつもどう答えてたかというと、特に方角に決まりはないんですよ、どんなに立派な座敷があったとしても誰もお参りしない、手合わせないような場所であればそれはね、ご安置する意味がないですよと。皆さんが日々ね、手を合わせお礼申せる場所にご安置してくださいねってね、毎月答えてたんです。毎月答えてるのに毎月その質問されるんです。ということはどういうことだと思います？私のその答えに納得してないってことですよ。ある年のお盆、大阪市内のお盆忙しいで、この辺どうです？お盆、いいですね、それね、参ってきていただくの一番いいと思いますわ。市内はね、もう一軒一軒行くんですよ。で私ね、車もバイクも乗らんもんですが自転車やったんです。40軒で日がありました。もう死ぬかと思いましたね。もう体がフラフラでね、もう熱持ってるんです、体自体がね。でそんな中でね、その毎月行ってるお家にお参りに行ったんです。普段よりもちょっと忙しいお参りでした。すると恒例の質問が来ました。お仏壇はどの方向に置くのがいいんですかね。私ね、当時まだ若かった20代ですよ。カチンときましたね。思わず口をついてこんなことを言ってしまったんです。そんなに方角気になるんやったら仏壇上から吊り下げときなはれ、その日の気分でくるくるくるくる回したらよろしいかなって、私ね捨てセリフ残して帰ったことがある。えらいこと言うたなと今になってね反省するんですけども、当時はねそんなこと言ってしまったんですよ。ただね、普通どうですか、こんなこと皆さん言われたらどんな反応します？ごめんさん、何言うてはんのって普通怒りません、ね、ところがそのお道行さんはどういう反応なさったか、ありがとうございますって言ったんです。つまりこの答えに納得したってことなんです。で、そうなんです、その方にとっての答えが多分あったんでしょうね。自分の都合でくるくる方角を変えられたら、まさに恵方参りができたらええだって思いがどっかにあったのかもしれない。でもね、私後でね、ああやっぱりまずいこと言うたなと思ったんですよ。京都の古い町屋を見学したんですよ。するとね、京都にはね、昔の大棚のお店ですよ、お店やった建物ですよ、恵方棚っていうね、神棚があるんですよ。それはね、神棚を上から吊り下げてるんです。まさにその年の恵方に向けて向き直してお参りするんです。
それ見た時に、私が答えたのはまさにお仏壇と恵方棚
を一緒にするようなことを言うてしまったってことですよね。もう二十数年前の話です。どの方に言ったか覚えてませんのでね、今やった謝りに行きたいぐらいなんでありますけどもね、まあ、まさか上から 振り下げてはないと思うんでありますけどもね。でもどっかで私たちの中にその自分自身にとってのね答えというものが持っててね、何かその答えとピタッと重なるものが与えられれば納得するけども、そうじゃなければ受け入れられないというまさに私の心の物差しがねあらゆるものを邪魔してるんだなということがわかるわけでありますよね。この恵方巻きというお寿司、これ自体別に悪いものでも何でもないわけなんでありますけどもね、でも考えてみますとすっかり定着をしましたでね、ここにもいろんな迷信事というものを上手に組み合わせることによって私たちの購買意欲をかき立ててるわけなんですよね。さっき申しましたようにね、普通やったら巻き寿司って切ってね、まあ一本用立てんわ、だから今日は半分にしとこう、3分の1にしとこうって思いません？ところがそれですと消費が増えない、だからある言葉をささやくわけですね。円満な形のものを切るというのは縁起が悪いですよっていうわけですね。だから丸のままかぶりつきましょうね。つまり お正月の時に鏡開きって言いますよね。お餅を切るのは良くないから開くんだという言い方をするわけです。こういう言い方を日本語ではいっぱいするわけですよね。私時々ね結婚式の司会頼まれることがあるんです。何組か私司会してるんですよ。そうするとねマニュアル本見ますと必ず書いてありますね、以上をもちまして終了しますって言っちゃダメだって書いてあります。それは結婚生活を終わらせることになるんだっていうわけですよね。それもおかしな話ですよ。私は平気で使うんであります。だから終わるにもかかわらず中締めって言うんですね。そういう言葉使うわけですよ。以前驚いたことがあります。こんな話するから話が前に進まないんでありますけどもですね、あの福井の、ね、友達、その子は弁護士の、今弁護士さんなんですが、当時はまだね司法修習生という弁護士の卵やったんですね。で彼が結婚式をした時に私司会をしたんです。でその時にね最初こんな挨拶したんですよ。自分の自己紹介をさせていただきました。私は実は浄土真宗の僧侶なんですと。でいろんな司会に関する本を読みました。すると結婚式では使ってはいけないという言葉があるんだそうです。切れる、別れる、離れる、閉じる、こういった言葉は縁起の悪い言葉として使ってはいけないと書かれてあります。でも皆さんいかがでございましょうか。この言葉を使わなかったからといって別れが回避されるんでありましょうか。それは何らかの理由で別れる場合もあれば死別のこともあります。またこの言葉を使ったからといって簡単に別れる二人ではないと私は確信をいたしております。それでは新郎新婦のご入場でございますやったんですよ。するとねこれを喜んでくださった方がいるんです。スピーチを頼まれてた福井の弁護士会の会長さんやったんです。その方がねスピーチし終わった後に私のとこ来られましてね、さっきはああいう挨拶してくださってありがとうございますってお礼してくださった、どういうことですかって尋ねますとね、実は僕最初はね使っちゃいけない言葉をちゃんと除いた原稿を書いて持ってきてたんですと。ただそれは何かこう借りてきたような言葉でね、自分の本当に伝えたいことがもう一つ伝わりきらない。でもあなたが最初にああいう挨拶をしてくださったおかげで、よし今思っているそのこれから弁護士になろうという彼に対するね今一番伝えたいことを僕は言おう、そう思って持ってきた原稿は読まなかったんです、ありがとうございましたとおっしゃってくださったんですよ。ああそうか、よかったなと思ったんですが、弁護士さんでもこんなん気にしはるんやってのが分かったわけですね。法律の世界でね合理的に生きてられる方々ですよ。にもかかわらず案外こういう習俗だとか迷信というものを気になさるんだなというのがね、何かこう発見できてちょっと面白かったんでありますけどもね。今ね恵方巻きに関して新しい問題が実は出てきてるんです。ご存知でしょうか。一つはね恵方巻きって今いろんな種類がありますわ。昔ながらの巻き寿司ですとねやっぱりこう子供さんが食べないんですよね。私ね面白いもんで年取ってくると昔ながらのものの方が美味しいなと思うようになりましたね。かんぴょうとね厚焼きの卵が入ってるあれ一番美味しいなと思いますよ。ところがねやっぱり若い人にも買ってもらおうと思ったらサーモン入れてみたりね、カツ入れてみたりとかいろんなものを入れて工夫をするわけですよね。ところがお寿司ですからいろんな具材が入ってますでしょ。すると アレルギーを持ったお子さんが今多いわけですよ。だからその辺の表示が不明瞭にもかかわらずつい買って食べた結果アレルギー反応を起こしてね、病院に搬送されるお子さんがいるんやそうです。特になんかアレルギー反応を起こすのはね、あのいくらやそうですね、あれあかんのやそうです。私はあの痛風の毛があるんでいくらはまあ食べ方がええと言われたんでありますけどもですね、ちょっとそれは寂しいなって思うんでありますけども、そういうことが今起こっている。でもう一つ問題になっているのが、まさに多くのお店でたくさんのお寿司を作った結果、そうね、残っちゃうわけですね。ね、いわゆるね、今こういう言葉で表現されます。食品
ロスって言い方をしますね。食品ロス、この国普段でもコンビニエンスストアではね、
消費期限がちょっと切れた、ね、1分切れただけでも廃棄処分ですからね。でお寿司に関しても今日の節分を超えれば、まあ生ものですからね、ですから廃棄をしてしまうわけですよ。で、大阪のね、あのそれこそ私チチンプイプが好きでよく見るんでありますけどもね、そこにも出られますあの宮本先生というね経済学者の方がいらっしゃいますが、その方が試算しますとね、なんか損失がなんか何億10億ぐらいだっていう計算がされてびっくりしたんでありますよね。ちょうどねさっきもあの全坊坊さんとお話をしてたんですけども、今本願寺でね、そのいわゆる貧困問題ということを、まあ、考えましょうということで、私もその担当者になってるんです。でそんな中でね、例えば貧困のためにご飯が食べられない、学校に行ってる時は学校給食が食べられるんですけども、自宅ではなかなかね満足な食事が取れない、中にはね、まあ、虐待を受けてるお子さん、つい最近もね痛ましい殺人がありましたけどもね、そういった問題に、まあ、本願寺お寺としても何らかの関わりをしていきましょうという、そういう、まあ、動きがあるんです。やっぱそんな中でこの食品ロスというのが非常に問題になってるんですよね。私ね、大学時代龍谷大学の男性合唱団に所属してたんです。でね、今では団員が減りましたけどもね、かつてはね OB が全国にたくさんいらっしゃったんです。毎年夏休みになりますとね、演奏旅行というのがあったんです。で OB のお寺に泊まるんですね。するとね、後輩が来たもんですから、もう OB さんもお寺の方も張り切ってね、ご馳走を作ってたくさんのお酒を用意してくださるんです。それがねすごい量なんですよ。で先輩たちはこう言うんです。
せっかく大先輩方がお料理を用意してくださっとんだから、
残さず全部食べなきゃダメだって言うんです。でもね、食べきれない量なんですよ。じゃあそれをどうやって食べるかというと、トイレに行って指突っ込んで吐いて食べてました。当時私はそれがねおかしいんじゃないかと、それが果たしてね仏様のお心を込めた仏教賛歌を歌う合唱団のやるべきことなのかとね、先輩に噛みついたことがあるんです。すると先輩はね嫌な顔してましたね。とにかくやるよ、言うとる通りにやれって言ってね、私はそのことにね大変疑問を覚えたんです。にもかかわらず飲み会をすると後輩は先輩のところにビール持っていくわけですよ。その間ご馳走には誰も手つけないわけですよね。終わる頃にはたくさんの食品が余ってるわけです。だからここで私また腹立ったんです。言うてることとやってることが逆やないかと。ある場所では全部食べろという、指に手指突っ込んで吐いてまで食べろという、方や先輩たちに話聞きに行くためにビール持って次に行くと、その間残った食事に関しては何にも言わない。これって明らかなダブルスタンダードじゃないですか、おかしいんじゃないですか。もう今から二十何年前にそんなこと言ったんですよ。今の時代だったら皆さんがうんって言ってくれると思うんですよね。ところが当時はね、意外とそういうことにねうんと言ってくれる方がいなかったんですよね。私なぜそんなことをあえて言うたかというと、やはり仏様のお心に照らした時にそれはあまりにもおかしいことじゃないですか、恥ずかしいことじゃないですかという思いで進言したわけですな。ところが先輩たちが見ていたのは目の前の先輩が喜ぶかどうかという世間の話やったってことなんですよね。つまり私はここで何が言いたいかと言いますとね、巻き寿司そのものに罪があるわけじゃないんですよね。しかしね、こういった迷信や習俗や何気ない風習を通してね、伝統であるとか普通であるとか常識なんだよ、当たり前なんだよって言われてしまいますとね、 思考停止してしまいませんか。もうそこからものを考えられなくなってしまうんですよ。そういうもんなんだよ、みんながやってるんだから、なんであんたそんなこと言うの、そう言われるとね、二の子が告げなくなってしまうんですよね。おかしいなと思ってもそちらの価値観の方が優位に立ってしまうわけでありますよね。でも仏様の御教えをお聞かせいただくということは、私たちが普通常識当たり前伝統だと思っているものが本当にそうなのか、それが本当に大事なことなのかということを問うていくということが、実はもっともっと大事なんじゃないでしょうかね。案外ね、伝統だと思っているものはそうじゃないんだよというのは、今日最初にも話しましたけどもね、時代とともに新しいものが加わって贅肉のように付け加わっているだけなんです。そこに神さんや仏様のことがちょっと備わってますとね、そう簡単になくすることが難しいわけなんですよね。だからどんどんどんどんで、ね、全く異質なものが組み合わさってできているのが迷信や習俗というものの特徴なんでありますよね。なぜ私たち浄土真宗というご宗旨はそういった迷信や習俗というものがないのか。世間から言えば門と物知らずって言われるわけですよね。でもこれはね、決して卑下する言葉じゃないんですよね。つまり世間の不確かな言葉に振り回されない生き方を私たちはさせていただいているってことなんですよね。今日一番最初にね、お唱えをした御門があります。前回の法音光様の時もね、同じ御門を挙げさせていただきました。如来世に降出したもうゆえは、ただ弥陀の本願会を説かんとなり、五濁悪事の群情会、如来如実の御事を信ずべしって言葉を挙げました。これ前回も尋ねました。これ何の御門でしょうか。だいたいこの質問すると沈黙の時間
ありますけど、これでお正神経です。お正神経で如来
小意高出世唯節三田本願会豪辱悪事群情会王神如来如実言というところが出てまいりますね。私たちね、普段どうしてもお正神経さんでね、お寺に来たら必ず唱える言葉になってるんです。法座の最初になんとなく唱える、そういうものになってしまってないでしょうかね。でも親鸞様はそのお言葉に大事なことをね、ちゃんとお伝えくださってるわけなんですよ。つまり私たち一人一人にね、阿弥陀様の誠を届けようと、あえてこの詩の形にして唱えやすいように、なんか
遂行されてるんです。同じ言葉をこっちがいいかな、あっちがいいかなとね、点検をされた
からね、
手を加え言葉を変えてね、私たちのためにその御教えをお伝えくださったわけで
ありますね。如来世に降出したもうゆえはというのは、これはね、お釈迦様がこの世にお生まれくださった理由、それはただ阿弥陀様の誠のお心、それをお伝えするためでありました。なぜじゃあそのことをですね、お釈迦様は伝える必要があったのか。それが五濁悪事の群情会、如来如実の御事を信ずべし。まさにね、そこに私たちの現在地が示されてるんです。私たちの現在地とは五濁悪事の群情会ですよ。もう今日はね、時間がありませんので、この細かい内容については残念ながらお話ができないんでありますけども、五濁五つの濁りってことですね。世間の不確かな空気に支配されてね、本当に大事なことがわからなくなっていく、ね、命の大切さという言葉は使っておるけども、その何たるかというものが見失われていく、そういったことが5つの、ね、言葉で、示されております。つまり私たちの姿なんですよね。世間の価値観というものはね、まさにこの濁り迷いを深めていくようなものにあふれかえっているわけなんですよね。その中で群情会、私たちはただただね、群れて生きている、そういうね、雑草のような存在なんだ。自分が今どこに立っているかもわからずね、何を大切なこととして生きているかも不明な、そういう存在であるからこそ、そこに誠の言葉を届けなければいけなかったわけなんですね。なぜならば阿弥陀という仏様ね、このご本尊と仰がせていただく阿弥陀様という仏様は、すべての命あるものに誠の命の喜びを与えたい、 って願ってくださった仏様なんですよね。全ての命あるものの心の闇を破りたい。だからこの美しい金色に輝くお正言で表現されている光が私たちの一人一人の心に届けられているってことなんでありますよね。その阿弥陀様の願いをお釈迦様はこれだとうなずいてくださったんです。私が説きたかった教えはこれなんだ、この阿弥陀様のお心を私はお説法しなければ。そこで始まったのが仏説無量寿経というお経様のお説法であったわけなんですよね。まさにそのお心というのはたった一つなんですよね。この私を救いたいという願い一つであったわけであります。私の所属しております四国四宗教区にはね、高尚派という浄土真宗の宗派がございます。西本願寺のすぐ隣にお寺がございますけどもね、その高尚派のお寺がね200カ所あるんですよ。香川県だけ200もあるんです。本願寺派が香川に100なんですけども、高尚派200倍ですよ。その中にね有名なお寺があるんです。松鶴寺さんというお寺なんです。ここではね有名な御門徒さんが出られました。妙光人って我々呼んでますけどもね、こういうお方です。文字いっぱいになってますよこれ。松馬道行という方がいらっしゃったね。松馬道行、これ松松さん、もともと松松さんって呼ばれてたんですけども、高尚寺でねお神それをいただいた時に釈昇進という法名を頂戴したんですね。
でそれ以来松馬さん松馬さんって呼ばれるようになったんでありますけども、
この松馬さんという方で、ね、いろんなエピソードがあるんでありますね。私の好きなエピソードにねあるお友達の家に行ったんです。するとね、お仏壇のお参りをした後にゴロッと横になったそうですよ。すると友達はえらい怒ったんですね。お前なんやと、人の家の仏壇来てゴロッと横になるってどういうことや。すると松馬さんこう答えたそうです。親の前や、何の遠慮がいるものか、そうやって遠慮してるお前はママ子やないのかって言うたそうですね。つまり松馬さんという方はね、阿弥陀様という仏様はね、あがめ奉って恐れていくような仏さんじゃないんだよと、私のことを心配してくださる親のようなお心のお方なんだよ、だから親の前や今さらね作ろうたところでみんなお見通しやぞと、何の遠慮がいるものか。私この話大好きなんでありますけどもね、その松馬さんのお話でこういう話もあるんです。昔の方ですからね、文字が読めなかったそうなんですよ。でも耳で聞いてお経さんは全部覚えてらっしゃったそうなんですね。で毎日お寺松鶴寺に行ってね、大きな声で三部経をお勤めしてたそうですわ。するとご住職喜びましてね、ああ松馬はありがたい道行やな、偉い道行やな、褒められるわけですね。するとね、そこのお寺に小僧さんがいるんですね。小僧さんが妬むんです。自分はちっともご縁さんに褒めてもらえんのに、なんで松馬だけ褒められるんや。そこでね、この小僧さんがね、松馬さんにいけずするんですね。おい松馬さんよと、あんたようお経のこと知ってるようやけども、この無量寿経のここに書いてあるのは何と書いてあるんや、こう聞くんですね。つまり解釈してみろ。
これに対して松馬さんはどう答えたか。
ああなるほどな、ここにはな、松馬お前を助けると書いてある、こう答えになったそうなんですね。つまり無量寿経の解釈をしなさいと言われますとね、私たちは辞書を引っ張ってきてね、ここの言葉はこんな意味ですよ、ここにはこういう言われがあって、この先生はこんな解釈をされてますよ、そういう勉強をするんです。それとっても大事なことなんです。言葉のね規定をきちっとしていくということはね大事なんですよ。同じ信心という言葉を用いながらも浄土真宗と日蓮宗では全然違うわけなんですよね。だから同じ言葉であってもその意味をきちっと抑えていく、その言われをちゃんと確かめていくということはとっても大事なんでありますけども、松馬さんのいただき方というのはね、単なる知識として頭でっかちにいただいてたもんじゃないんですね。お経様のどこを切っても松馬お前を助けるぞ、その言葉しか書かれていないんだ。まさに親鸞聖人がですね、弥陀の御講至結の願をよくよく案ずれば ひとえに親鸞一人がためなりけりと喜んでくださいましたね。阿弥陀様のご本願というのは全てのものを必ず救うとおっしゃったということは、この私が助かるに間違いがないんだということをね、いただいてくださったってことですよね。ちょっと最後にこんな話をして終わりたいと思いますが、前回もちょっとお話をしたのかもしれませんがね、私ベートーベンの第九をね歌うんですよ。で去年もね広島まで歌いに行ったんです、わざわざ。ところが風邪ひきましてね、もう声が全然出ないんですよ。でもせっかくですから参加したかったもんですから、ちゃんと衣装は着てね、もう全部口パク、なんか歌ったような気になってましたけどもですね、実はね、今からもう年が改まったのでもう4年前になりますかね、初めて、1万人の第九っていうのが出ました。ご存知です、1万人の第九。大阪城ホールでね、佐渡豊さんが指揮されるんですよ。私あれ好きでね、出たいな出たいなと思ってて、やっと4年前にね出ることができたんです。でその次の年もねまた出たんです、出たんですというか練習に出たんです。でいよいよ本番が近づいてきました。本番の3日前でしたね、熱が出ましてね、おかしいなと思いながら病院に行きましたら、インフルエンザの B 型だったんです。困ったなと思いましたね。薬を飲めば熱が下がって3日後には外出してもいいですよって言われたんです。だから最悪本番には間に合うなと思ったんですよ。ところがね、そんなうまいこといきませんね。結局熱が下がったのは本番の次の日でした。結局出られなかったわけですね。中継を見ながら私ね、もう歌の素晴らしさに感激したのもあったんですが、ずっと泣きながら見てたんでありますけどですね。でもね、インフルエンザが分かった時、分かった瞬間はどんな思いがしたかと言いますとね、うわぁ残念やなという思いではなかったんです。ああそうやなって思ったんです。ああそうやな。これなぜそう思ったかと言いますと、1万人の第九というのは練習が12回あるんですよ。12回のうち10回は必ず出なきゃダメなんです。そうしないと本番に出られないんですね。チケットくれないんです。で私は頑張って11回出たんです。だから今年はちゃんと出れるなと思ってたんです。で毎回練習の際に指導してくださる先生がいらっしゃるんですね。会場がいっぱいありますからね、いろんな先生がご指導くださるんですが、いつも私たちが教えていただいたのは木村先生って方だったんですがね、この木村先生毎回
あることをおっしゃってました。それは毎年
練習にしっかり参加してくださる方がたくさんいてとっても嬉しいです。でも練習は頑張って来られているのに、いざ本番直前となるとインフルエンザにかかって出場できない方が必ず出ます。だから今のうちに予防接種は打っといてくださいね、毎回聞いてたんです。私も2年間それをずっと聞いてるわけです。だから20回以上それ聞いてるはずなんです。でも私はこの言葉を聞くとある行動をしてました。何かと言いますとね、左の方を見るんです。これどういうことかと言いますね、私声聞いていただいたら分かりますように、声高いでしょ。これ男性ですとテノールです。で立ち位置がありまして、テノールのこっち側がねソプラノの方、女性の高い音ですね。でこちらが男性の低いバスの方で、一番向こうが女性の低いアルトの方なんです。私が左を向くというのはね、アルトの方を見てるんです。そのアルトの中にはね、どう見ても80超えてるなと思われる女性がいらっしゃるわけなんですね。私この方の方を見ながら、あのおばあちゃん大丈夫やろか、毎回先生がインフルエンザの予防接種をというとそっち見てたんです。ところが私本人がインフルエンザにかかってしまったわけでしょ。その時に、あなるほどなってね思ったわけですよね。つまり木村先生は会場にいる全ての人に向かっておっしゃってくださってたわけですよ。予防接種打っといてくださいね。つまりこの私に向けておっしゃってくださってたのに、私は一言としてしか聞けてなかったんや。自分は若いから大丈夫、あのおばあちゃん大丈夫やろうかと心配しとったんです。ところが後で聞くと、その方は元気に歌っておられたそうでありますよね。つまり我がこととして聞くということがいかに
難しいか、そしていかに大事かということをね、何気ないことではありましたが
けども教えていただいたような気がするわけでありますよね。まあ、今日はねこのいわゆる節分のちょうど今日は当日でありますから習俗や迷信ということを切り口にねお話をさせていただいたわけであります。私たちがお聞かせいただいている南蛮陀仏の見教えというのはその教えをお聞かせいただくことによって私たちが一体何を大事なことと生きているんだろうか、煩悩に振り回されてねどこへ向かっていくかわからないこの私たちでありますね。だから様々な苦しみ悩みを抱えているということはねこれは当然のことであります。阿弥陀様という仏様はそれをなくしてから来いよっておっしゃる仏様じゃないんですよね。その苦悩のまんまを寄り添い、その苦悩は決してつまらんことじゃないんだよ。私たちからすればね意味嫌ってね豆まいて遠ざけたいようなものがいっぱいあるわけだけども、でもそれはあなたの人生そのものなんですよ、決して暗いものじゃないんだよとね、その生老病死の苦悩そのものにまで光を当ててくださっている。その中で大丈夫だよ、心配しなくていいよ、あなたは一人ぼっちじゃないんだよ、この私にぴったりと寄り添ってね苦悩大きい人生を共に歩んでくださる、そういう仏様がいらっしゃるんですよ。そのことをねその御教えに聞き喜び人生を歩み抜いてくださった方々がね私たちにその尊さをお示しくださった。だからこうして今も我々がここでお祈りに出会うことができるんじゃないでしょうかね。まあ、世間からいろんな言葉が聞こえてきてね、こんなもの買ったら楽しいよ、おいしいよ、嬉しいよと言われるかもしれません。確かにそうかもしれませんけどもね、それだけに振り回されて生きていくというのはね、そっちの方がなんかつまらんことじゃないのかな、私はなんかそんな風に思うんでありますよね。もっともっと大事なものに出会わせていただけるということはね、これほどに尊いことはないんじゃないでしょうかね。まあ、今年もまだ始まったばかりでございますので、共にお念仏の中にね日暮らしを通っていきたいと思うわけでございます。はい、4時10分ですから、まあ、10分過ぎということでございますけどもね、以上をもちましてね、この度の浄霊法座のご縁を終えさせていただきたいと思います。では最後に御文章様を拝読させていただきます。上人一流のご関係の趣は新人のもって本とせられ候そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に乱に奇妙をすれば不可思議の眼力として仏の方より往生は事情をせしめたもそのくらいを一年ぽっき入症状始終とも釈しその上の称名念仏た如来はが往生を定め玉石御恩法人の念仏と心をべきなりあなかしこあなかしこ南蛮陀仏南蛮陀仏南蛮陀仏。